ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。まだ暑さもある秋の入り口という感じですけれども、皆様お元気ですか？私は PON のリリースも無事でき、ツアーも終わり、気持ちは来年に向きつつあります。それでは今日もマイラジオスタートです。それでは1ヶ月の近況報告をしたいと思います。ピアノの西山ひとみさんとのデュオ、こちらは小岩のコチでした。定例になっているひとみさんとのコチでのデュオなんですけれども、今回はですね、ひとみさんの新作アルバムから、一曲やらせていただきました。作られた背景とかですね、ひとみさんの気持ちが見えるような一曲で、すごく心に残っております。そしてビブラフォン山本玲子ちゃん、ベース糸由紀ちゃんのデュオユニット、テテ with マイコということで、エコダのソルトピーナッツでございました。それぞれとはですね、共演はしてるんですけれども、何年かぶりで、2度目の共演ですね、テテとは。ということで、トリオでやらせていただきました。この日はですね、それぞれのオリジナルを中心にお送りしたんですけれども、まあ、改めてね、テテっていうのは、すごくこう、自由だなと思って、その自由さが、音楽にも生きてて、すごくいいなというふうに思いました。そして、Painting of Notes の、リリース前のライブということで、わらびアワデライトでやらせていただきました。ちょうどね、リリース、そしてリリースツアー前のね、関東のホームグラウンドですね、アワデラは、でのライブということで、リラックスしつつもですね、これからこう始まるツアーに向けての期待感とか、まあ、あとはやっぱりこうちょっと緊張してるっていうのもありまして、そういう空気感の中でやらせていただきました。この日はですね、配信も、やったんですけれども、そちらも見ていただいた皆様ありがとうございました。そして少し久しぶりのピアノ伊藤志向くんとのデュオ、こちらは、ホームグラウンドであります吉祥寺ストリングスでございました。すごくね、充実した楽しいライブだったんですけれども、まあ、最近のね、志向ちゃんとのデュオライブでの MC っていうのは、なんか最近二人ともですね、出会いはこうだったよねとか、あれは何年前やとか、あちこち、ね、ツアーとかもしたよねとか、こんなアルバム作ったよねとか、懐かしむようなね、話が多いんですけれども、なんかそんな話をしててもですね、まあやっぱり年月を重ねてきたからこその志向ちゃんとのこう、音楽なのかなというふうに、毎回、思っております。そして PON 無事にリリース日を迎えました。そしてこの日からですね、リリースツアーということで、今回は5日間5カ所回らせていただきました。初日はですね、浜松のアナログ、私は初めて出演させていただいたんですけれども、いつもですね、私が浜松行くときは、ハーミットドルフィンというね、こちらもすごくいいライブハウスなんですが、に伺うことが、多かったですので、今回は、タカポンが連れて行ってくれました。すごく穏やかな、こう、空気が流れる、空間でして、いいスタート、いい初日を切ることができました。そして二日目は名古屋ウィズ。ここのところね、お世話になっている大好きなウィズなんですけれども、名古屋でのね、ライブで多分毎回言ってると思うんですけれども、いつも感じることで、お客様のこう熱量の高さっていうのをね、すごく感じるんですよ。なのでこの日も、そんな熱い、空気感の中、タカポンと対話できたライブとなりました。そして三日目、はですね、初めて伺わせていただきました福井のラグタイムでございました。福井の竹府というところなんですけれども、私も初めてね、降りた駅だったんですが、まあ、本当に駅に降り立った瞬間のこう空気の違いとかですね、なんていうんですかね、こう 匂いとかね、あの街並みが本当に穏やかで、そして時間の流れがね、あのすごくゆったりで、なんとなくこう忘れていた何かっていうのをあの思い出すような、そんなあの気持ちですごく私自身もあの癒されました。そしてラグタイムも本当にその空気のままというかね、のようなあの穏やかで静かな空間で、気持ちよく、そして、久しぶりに、まあ、時短じゃないということで、2ステージたっぷりと、演奏させていただきました。そして、4日目は、私のふるさとである神戸、の神宮でございました。やっぱり、ふるさとでの、演奏っていうのは、心身ともに、まあ、リラックスしているというかね、そんな、気持ちもありまして、やっぱり特別なんですよ。そしてこの日もですね、そんな、リラックスした、自分の気持ちっていうのもあったんですけれども、昼のライブっていうこともありまして、すごくこう、穏やかで、暖かな、空気感の中でやらせていただきました。そして5日目の最終日は、大阪の常願寺で演奏させていただきました。こちらのね、ご住職とは何度か、お目にかかったことは、あるんですけれども、私は初めて演奏で伺わせていただきました。すごくね、立派なピアノがありまして、音響もね、素晴らしくて、で、やっぱりこう本堂っていうのはすごく響きがいいんですよね。ですので、そんなことも相まって、非常に演奏しやすく、そして常願寺ファンの方っていうのがたくさんいらっしゃるんですけれども、そんな常願寺ファンの皆様の、熱いこう気迫というかね、思いっていうのもにも後押しされまして、最終日もたっぷりとね、演奏させていただいたんですけれども、すごく充実した、ライブやらせていただきました。こうしてね、考えてみましたら、ポンでのツアーっていうのはもちろんのこと、タカポンとのこういう長期間のツアーっていうのは初めてだったんですけれども、今回はね、もちろんリリースライブツアーということで、アルバムの選曲をね、やるわけなので、毎日、同じ選曲でやったんですけれども、まあそんな中でも、まあ飽きることも全然なかったですし、なんて言うんでしょうね、こう、滞るっていうか音楽がこう、止まる瞬間みたいなのは、一瞬もなかったんですね。なので、そういうふうに充実して、心からこう、楽しいと思える、ツアーが、できて、本当に、感謝だな、というふうに、思っております。そして、5日間のね、ツアーから帰京しまして、同じく PON のリリースライブ、こちらは千葉のジャムでやらせていただきました。まあ、この日はね、台風ということで、なかなかの暴風の中、私は買ったばかりの傘も折れまして、びしょびしょになったんですけれども、無事たどり、着きまして、そんなね、悪天候の中、来てくださった皆様と、お店の皆様の温かさっていうものをすごく、肌で感じました。そんなね、悪天候ではあったんですけれども、いろんな意味で忘れがたい、ライブとなりました。そしてピアノ堀くんとのデュオ、こちらは池袋のアップルジャンプでございました。何度も言っていますが、堀くんとは昨年リユニオンした、デュオでございます。この二人のね、デュオとしては、初めて、アップルジャンプでの、ライブだったんですけれども、二人とも、大変お世話になっている場所ということで、リラックスしつつ、とてもこう演奏しやすく、楽しくデュオをやらせていただきました。あまりこう間隔を空けずに、堀くんとも、デュオができているので、本当にどんどん、変化してきていまして、選曲も他では、やらない、曲がたくさんあるので、そういうものも私にとってはたくさんのこう刺激になっております。堀くんとはですね、今月もう一回ライブがありまして、10月20日こちらは代々木なるで、私のリーダーセッションなんですけれども、今回はですね、ベースのザコタさんを加えた初トリオでお送りいたします。そしてビブラフォン山本玲子ちゃん、ベースの西島徹さんとの初トリオ、こちらは南青山の 自慢人でございました。この日はですね、レイコちゃんのリーダーライブだったんですけれども、初組み合わせトリオということでやらせていただきましたが、実はですね、この3人、昨年の、私の9月にやったジェイジブラッドでのライブで一緒には、やっているんですね。まあ、されど、ピアノも入っていないですし、ビブラフォン、ベース、バイオリンという、なかなか珍しい編成ということで、この日はそれぞれのオリジナルを中心に、やったんですけれども、すごく内容の濃いライブになったんじゃないかなというふうに思っています。すごくね、想像力をこうかきたてられるサウンドというかね、っていうのはやっぱりお二人のこう、音楽性あってこそだと思うんですけれども、そういう意味でも今後ね、また、どんどん変化していく、すごくいいトリオになるんじゃないかなというふうに思っております。こんなですね、非常に充実した1ヶ月の近況報告でございました。それではお便りをご紹介いたします。この1週間は地震があったり、JR 変電所が爆発したりと、人によっては大変な1週間でしたが、自分は幸いにも免れました。そんな週末、ファゴット奏者岡本真由美さんのリサイタル情報を Facebook に見つけ、なんとモーションブルーをファゴットで演奏されるとか、低音木管好きの私として二度とない機会、幸い休みの日なので行けないことはない、明日かっこ11日調整してみますので、もしかしたらもしかするかもです。アルバムダイアログについて、ツアーをかけ、名古屋、竹府、神戸と参りましたが、ほぼアルバム通りの内容でしたが、お店とオーディエンスの違いで全体的な印象も微妙に異なり、名古屋ウィズの反応の良さ、竹府は響きが良く最後まで聞き入る感じ、神戸は温かみがあり見守る感じ、そんな印象を持ちました。アルバムとしては選曲がジャンルレスというか、かなり欲張った内容で、中でもシシリアーヌとフィールズオブゴールド、ボスサイズナウの演奏の対比が個人的には大変興味深い点です。それと全体を聞くとなぜかザ・ウォーター・イズ・ワイドが想起されてきます。この曲はソロの時によく演奏されてたので、頭の片隅に深くインプットされているとは思いますが、なぜかダイアログを聞くと頭の中のスイッチが入るようです。ササポンさんからいただきました。ササポンさんに一スマイル差し上げます。ササポンさんありがとうございます。本当ですね。なんか、久しぶりにね、大きい地震があったりと、私もよく行く、わらびですよね。変電所が爆発したりとね、いろいろ大変でしたね。そして、そうなんです。Facebook ではちょっとお知らせさせていただいたんですけれども、私の大学時代の同級生で、友人、今でもずっと交友のある、友人なんですけれども、ファゴット奏者の岡本真由美さん、ニックネームガンチっていうんですけどね、ガンチのリサイタルがあるんですよ。で、モーションブルーと月をね、ずっと気に入ってくれていて、ぜひ演奏させてって言われていて、譜面を送ったり、音源を送ったり、してたんですね。で、やっぱり、ね、私たちアドリブの部分が大半なので、すごい長い演奏じゃないですか。でもその部分は、ガンチも楽器譜をね、頑張って書いたみたいで、それを吹いてくるということで、素晴らしい奏者ですので、もしもし、聞きに行かれた際には、ぜひ感想を聞かせてください。そして、ダイアログのね、リリースツアー、3カ所もね、一緒に回って、いただきまして本当にありがとうございました。私たちもその会場によっての空気感の違いとか日々、本当に充実して楽しいなぁと思えるようなライブツアーになったかなと思っております。ササポンさんありがとうございます。次のお便り、マイコハンク名門さんこんにちは。急に飲み会の誘いが増えて生理のついてない復刊です。この1ヶ月で舞妓班の関係のライブにお邪魔したのはポンツアー前のわらびアワデライトでした。ここでポンの初アルバムダイアログをフラゲして聴き始めたのですが、復刊的にはこのアルバムのセットリストに何とも納得いかないものがありまして、もやもやしたものを持ちながら聴き始めたのです。なんでダイアログが収録されなかったんだろうという謎です。 ところが毎日毎日必ず1回以上ヘビロテで聞いているうちに、ある時突然そのモヤモヤが消し飛ぶような気づきがあったのです。よく言われるアハ体験というものですね。それで結局非常に満足してダイアログは聞いてはいるのですが、今回のことで私にとって舞子はんがアーティストとしてより一層魅力的になったことは間違いありません。ふっかんさんからいただきました。ふっかんさんに1スマイル差し上げます。ふっかんさんありがとうございます。そしてポンのね、ツアー前のわらびあわデライト駆けつけてくださいましてありがとうございました。そしてダイアログのね、聞いてくださった感想投稿、すごくふっかんさんのね、あの文章っていうのはいつも本当にすごく面白くて、あの引き込まれるんですけれども、あの2回にわたってね、最初は何やったっけ、あのモヤモヤ編かな、でそれがモヤモヤから完結編やったと思うんですけれども、2つね、あの投稿していただいてありがとうございます。読ませていただきました。やっぱりあの昔から2人の演奏聞いてくださってる方は大半がこの疑問を抱いてらっしゃっただろうと思うんですけれども、まあなんというか今を生きるというか、そんな感じもありまして、私も急遽ディアロゴという曲は作った曲だったので、そしてあのそれに続きというかね、あのタカポンが、The Sun Comes After the Rain という曲を書いてくれたんですけれども、私のディアロゴっていう曲は、あの曲名にしようかと悩んだところもあるんですけれども、雨のこう降る景色みたいなものをイメージして書いたんですよ。そういうのもあって、実はすごくやっぱりあのタカポンとのこう音楽のなんだろうなリンクというか、そういう、ものも偶然なんですけどね、そういうのは全然話し合って作ったわけじゃないので、感じてた、ところでもあります。ぜひこれからも愛聴してください。ふっかんさんありがとうございます。次のお便り。コロナ感染者が急速に減少していますね。その理由は私にはわかりませんが、私は人の動きが今以上に活発になれば感染はまた拡大すると思います。おそらく年末年始までに第6波が来るでしょう。規制は緩和されても、消毒、マスク着用、3密を避けるといった基本的な感染対策は継続しなければなりません。くれぐれも身を置いといください。さて、舞子はん。先月25日の PON のダイアログのリリースツアーライブありがとうございました。ジングは一昨年のザ・トゥリー・オブ・ライフ以来、あの時も9月のよく晴れた日でした。初めて生で聞かせていただきました。一言で表すと、柔らかな日だまりのようなユニットですね。お二人の演奏は聞くほどに心が穏やかになります。この世界にずっと浸っていたい、そんな気にさせられます。お二人の人柄を引き出し合っておられますね。演奏中のアイコンタクトは真剣な眼差しになりがちですが、お二人の笑顔のアイコンタクトに癒されました。私のビル・エヴァンスのイメージはゴリゴリのドジャズだったんですが、このようなナンバーもあったのですね。近頃アイリッシュがお気に入りの舞子はん。スティングにもアイリッシュとは意外でしたが、考えてみるとスティングは英国の人ですから絶妙ですね。何度も生で聞いた地味な花を題材にした茜の花咲く頃に、この作品の本質を最も表現できるのがこのユニットなのかもしれません。アルバムのジャケ写のピアノとジングのピアノがスタンウェイなのは嬉しい偶然ですね。もちろん高子さんには初めてお目にかかりました。彼女のソロライブの CD を購入させてもらって聞いてますが、やはり PON とは表現が違いますね。私が床に落としてしまった盤をご本人がわざわざ拾ってくださり、大変失礼なことをいたしました。またお二人で関西にいらしてください。では、舞子はん、次にお目にかかれるのは12月24日の京都ですね。それまでどうか健やかに。ケイマツさんからいただきました。ケイマツさんに1スマイル差し上げます。ケイマツさん、ありがとうございます。そして、ダイアログのリリースツアーライブ、ジングにお越しくださいまして、どうもありがとうございました。近況でもね、言ったんですけれども、ジングでは、昼のライブということで、で、あそこの、お店って白いじゃないですか、壁とか、こう、空間全体が。そしてちょっとね、窓から、こう、日もね、入るので、そんな、雰囲気にもすごく、 心地よくやらせていただきました。あかねの花咲く頃にというね、オリジナルなんですけれども、まあソロでもやってますし、割とこういろいろなライブではやってはいるんですけれども、ご本家というか、もともと MC でも言いましたけれども、タカポンのために、書いた曲だったので、生でね実際聴いていただけて、私も一緒にこう演奏することができて、すごく毎回嬉しいなという気持ちで、弾かせていただいておりました。ケンマツさん、次にお目にかかれるのは12月24日の京都と書いていただいてるんですけれども、私ちょっと言い間違えたかもしれませんけれども、京都はですね12月25日になります。京都のマハブラッドというお店で、ピアノのパクヨンセさん、そして、フルートの坂井真紀夫ちゃんとの、関西トリオでお送りいたします。もしよろしかったらぜひお越しください。ケンマツさん、ありがとうございます。次のお便り。とうとう10月。まだまだ暑いですけれど、お気に入りミュージシャンのアルバムがたくさんリリースされて良い季節。そんな中でも待ちに待った待望の Painting of Notes、PON のファーストアルバム、ダイアログを聴きました。再生すると、楽器の音と一緒にふわっとしたその場の空間の響きも目の前に形成され、そして包まれる。響きの良いクラシックのサロンコンサートで聴いているかのよう。共に心が奪われるほどの良い音なのですが、録音的に快感だったのが、ピアノの左手部分の音がかなり低いところまでしっかり出ているところ。これが再現されているのはかなり好印象でした。クラシックがバックボーンにあるお二人なので、その一面を表に出した録音なのかなと思いましたが、といって当然譜面通りではない、即興性のあるジャズ要素も健在。何より持ち味であるスケール感の大きさも大いに感じられて、今までと違うアプローチからではありますが、らしさは十二分にあります。個人的な体験ですが、ジャズライブに行き始めた頃、この PON の演奏を生で聞いて、どうしてバイオリンとピアノだけでまるでオーケストラみたいなスケールの大きい迫力のある演奏ができるのだろうと、ライブ通いのきっかけになったユニットでもあったので、感慨深いものが込み上げてきました。以前にやった配信ライブの通り、収録曲に茜の花咲く頃にが入っているとはいえ、ほぼ初出の曲が並ぶというなかなかに意表のついたセットリスト。そんな中でも暗い曲は光を放ち、かっこ笑い。特にディアロゴとザ・サン・カムズ・アフター・ザ・レインは名曲ですね。アルバムを通しで聴いていて、流れ的にもこの部分が一番好きです。曲順はライブを体験しているかのような起承転結のあるもの。またそれぞれのポジションに複数の曲候補が浮かび、レパートリーがあるのだろうなと想像できるところも、 PON の懐の広さと歴史の長さでしょうか。十分に PON の魅力がたくさん詰まったアルバムではありますが、そうであればあるほどファンとしてぜひこれに続くセカンドアルバムも聴いてみたいと思わせられる、嬉しいジレンマを感じる素晴らしい作品でした。早くまたライブで聴けますように。レガトさんからいただきました。レガトさんに1スマイル差し上げます。レガトさん、ありがとうございますね。10月ももうすぐ半ばですけれども、まだまだ本当になぜか不思議な暑いですね。そしてペインティングオブノーツ、のファーストアルバムダイアログ聞いていただいてありがとうございました。レガトさんがね、こう書いてくださっているように、まあ2人で、作ってきた今までのというか、出来上がった、世界観で、録音するというのはもちろん一つ、土台としてね、あったんですけれども、まあ今考えたら、なんでなんやろっていう、自分自身のこう、不思議な気持ちもあるんですけど、まあやっぱチャレンジしたかったっていうのと、やっぱり去年からのこうコロナ禍っていうのが大きくあって、で、やっぱりその中で、タカポンともこう、あと信頼感とか、また絆がより一層こう深くなった部分もあって、コロナ禍ではあるんですけれども、PON のライブが増えたんですよね。で、まあ、そういうものもありつつ、こう今の時代の背景っていうのがすごくあって、なんかこう二人で、心癒せる作品をこう作りたいなっていうのが、 やっぱり大きく湧き上がってきたからこそのあの選曲になったんじゃないかなと、あの自分で分析すると、あのそういうふうに思っております。ディアロゴと、ザ・サン・カムズ・アフター・ザ・レイン、あのこの収録した時はお互いにそんな風に、なんだろうな、まあ目玉になるあの曲とは思ってなかったんですけれども、あのツアーを通して私もこうディアロゴを作った背景とかよくよく思い出してみたら、すごくこうタカポンのザ・サン・カムズ・アフター・ザ・レインにつながってるなとか、あのそういうあのものも見えてきましたので、またね、あの育てていきたいなというふうに思っております。レガートさん、引き続きあの愛聴してください。レガートさん、ありがとうございます。次のお便り、まえこさん、くめえもんさん、こんにちは。9月はほとんどライブに行けていませんが、10月14日の PON のレコ発ファイナルを楽しみに過ごしています。まえこさんの弦の音とタカポンさんのピアノの音を早く生で聞きたいです。最近はヌーンさんとのアルバムの桜咲くと畠山優さんのアルバムの空を聴きながら癒されています。ちなみに優さんのレコ発も伺いますので、そこでもまえこさんの音色聞かせてくださいね。オーディオで聴いていると今の現場の音情感がわからなくなり、どうやって再生して聴くんだっけと忘れる時があります。そんな時は現場で確かめるのが一番、やっぱりライブですね。ではまた。ソライロンさんからいただきました。ソライロンさんに一スマイル差し上げます。ソライロンさん、ありがとうございます。ヌンちゃんとのねアルバムも、聞いていただいてありがとうございます。ユウさんのねアルバムのレコ発もようやく、できそうですので、あの私も楽しみにしております。そして10月14日の PON のリリースファイナルですね、お越しいただけるということでお待ちしております。ありがとうございます。まあ、この日はですね、1時間半のワンステージということで、まあ、このあの配信がある頃には終わっているんですけれども、アルバムの全曲をおそらくできていると思いますので、楽しんでいただけていたらいいなと、今イメージしております。ソライノンさん、ありがとうございます。ここでお知らせです。10月20日水曜日18時半から代々木なるでピアノ堀秀明さん、ベース座古田良一さんとの初トリオ。10月22日金曜日19時からわらびあわでライトでピアノ成田雄一さん、ベース清水明義さんとのトリオで、この日は有料のネット配信もございます。10月31日日曜日18時半からホームグラウンドの吉祥寺ストリングスでボーカル、そしてピアノの黒沢彩ちゃんとのデュオライブ。11月2日火曜日19時半から同じく吉祥寺ストリングスでピアノ伊藤志子くんとのデュオライブ。そして久しぶりに九州に参ります。11月9日火曜日福岡音楽町ドラム館、ピアノ岩崎大輔さんとのデュオライブ。11月10日水曜日福岡南区ゴルビー、ピアノ岩崎大輔さんとのデュオライブ。11月12日金曜日19時半から福岡のニューコンボ、こちらは人名プロジェクトの皆様とのカルテットでお送りいたします。各お店とも万全の感染症対策でお届けいたします。ご無理のないようお出かけください。なお10月14日渋谷ジェイジブラッドでの PON のリリースライブファイナルの有料配信は10月28日23時59分までアーカイブでご覧いただきます。ぜひご覧ください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第368回、いかがでしたでしょうか。どうぞ皆さん健康に留意して日々健やかにお過ごしください。それではまたお会いしましょう。